中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実は交通の円卓とか、はい、議会報告とか、はい、町協の話をしている中で、うん、いつものルーティンだと、はい、議会報告と視察の報告みたいなのをやってもらってたんですけど、うん、はいはい、視察の報告を忘れておりまして、うん、はい、ちょっと前になるんですけど、はいはい、どういうところに行ってどういう情報を得て、うん、ちょっとどう反映させようと思ってるのかっていう話で、うん、
はい、
いつでしたっけ視察、
昨年度になるんですけども、はい、今年の1月の30日から2月の1日まで、
うんうん、
まあ、2泊3日の行程で行ってきました。うん、ここは、無所属の会とですね、うん、維新無所属の会のメンバーで行ってきました。
維新、
会派の合同で行ったんですよ。うんうん、
維新無所属の会、
維新無所属の会っていうのがあるんです。
あるんですね、はいはい、その維新無所属の会は無所属の会とは別、
はい、無所属の会は私と前泊さんのお二人ので
、維新無所属の会
っていうのがある。
あ、なるほどね。そこは何人ぐらいですか？
そこはお二人で。
じゃあ4人で。
4人で入ってきました。
なるほど。はい、どんなテーマだったんですか？
ですね、今回は神戸市と尼崎市と、うん、岐阜県の可児市の方に行ったんですけども、うんうんうん、神戸市と尼崎市の方が、SIB このソーシャルインパクトボンドですね、
うんうんうん、はい、
これはラジオでも以前取り上げているものですけども、
そう
ですね、
まあ、その数字では何かと話題っていうけどまだね、あんまり市民権が得られてるものではない、はい、
まあ、そのソーシャルインパクトボンドを実際にこの年度予算としてつけて実行した市町村、うん、まあ、市にしっかり話を聞いて、
先進事例というやつですね、
はい、うん、ということで、まあ、その神戸市と尼崎市、そして3日目の可児市の方には、市民文化ホールっていうんですかね、
はい、
まあ、今那覇市の方でも新文化芸術発信拠点施設を作ってますけど、はい、まあ、
通称市民会館、ね、
通称新市民会館、ね、まあ、今後のためにもやっぱり、うん、しっかりと、うん、運営をしている文化ホールを見に行くべきだろうということで、うんうん、まあ、見に行きました。
あ、なるほど、
はい、
市民会館は今、どういう状態なんでしたっけ？
今はもう建設工事中、
ね、工事中、はい、もうさら地になって工事ができて、はい、だからもう設計もできてると。
そうですね、
だ、まあ、じゃあどう運用されているかみたいな視点だったっていうことでいいんですか？
そうですね、うん、はい、うん、運用ですね。
なるほど。じゃあ SIB と、
うん、
市民の劇場かな、
うんうん、
の視察をしてきたっていうことだったんですね、はい、じゃあ SIB の話からいきましょうか。 SIB のおさらいか、 SIB って何っていうとこから入りましょうか。一応おさらいね、
はい、
はい、
まあ、ソーシャルインパクトボンドというもので、以前だと、まあ、行政のお金を使ってこう事業をするんですけど、うんうんうん、それってやっぱり時間もすごくかかるし、成果がなかなか見えづらいというところもあったというところを、まあ、民間の資金を活用してですね、うん、あらかじめこの課題についてお金を集めて、うん、で事業を実施するわけですね、うん、でそれで、成果が出た分に対してこう行政が後でお金を払うというような形にするので、成果をまずしっかり測るっていうことが従来のものとだいぶ違うわけです、
ね、
う
ん
う
ん、民間のお金でまずやるっていうことですね、事業をすると、
はい、うん、そして、しっかり成果を測って、はい、成果が出れば行政がお金を払うということなので、
まあ、成功報酬っていう感じですね。そうですね、
成果連動型というふうに言われるんですけど、その成果が出なかった場合にはやはり行政としての支出もそこまで大きくならないというところで、その辺は契約によって違うみたいですけ ど、
まあ、
場合によっては出さないとかですね、うん、そういったふうになっていくので、有効に税金を使えるというところと、将来に必要な税の負担を、少しでも軽くできるんじゃないかというふうなところで注目されている手法ですね、
うん、なるほど。そこで事業のアイデアっていうのも成果がしっかり物差しになっていれば、うんうん、いろんな方法でやってもいいってことですよね。
そうですね、
うんうんうん、
なのでこの成果をどう測るかっていうところが、うん、まあ、この SIB すごく大事なところで大変なところなんだなっていうのは、今回の視察でも分かった ったところですね。
なるほど。課題に対する数値を例えば何パーセントから何パーセントにするとか、
うんうん、とか例えば、まあ、あの尼崎市の方とかだと、うん、まあ、就労支援っていうふうになるわけですけど、うん、この就労支援って言ってでもこの、はい、現在も何もやってないわけではなくて、うんうん、既存の事業プラスアルファで今回新しくやったわけですけど、うんうん、その効果をどう測るかっていうのが難しいので、
はい、
つまりどっちの事業の成果であるのかっていうのが分かりにくいわけですよ、
うんうん、
なので数字としてこの就職したっていうだけじゃなくて、はい、この事業によって就職の率が改善したっていうふうに証明しなきゃいけないんで、
なるほど、
バッティングするものはできないんですよ。既存のものと競合しない、うんうん、人たちに対してやらないといけないっていうところがすごく大きな違いで、うん、僕らのその先入観というか、まあ、何もない状態で、はい、よしやろうってなった時には、単純にこの、まあ、就労率が上がりましたよっていう全体のものでいいのかなと思ってたんですけど、うんうん、実際にこの成果を測れるかどうかってなった時に、検証可能でなければならないっていうところで、従来の事業が届いている人以外の人に行かなきゃいけないっていうのがすごくこれハンデというか、
うん、
成果を出しにくいわけですよ、
うん、なるほど、
まあ、つまり、就労支援の場合だと、はい、今まで就労支援の事業を受けていなかった人、うん、かつその困難なこの引きこもりとかって言われている人たちに対して、うんうん、アプローチしていく事業、うん、でそれの成果を出そうといったときに、じゃあそのお家からなかなか出ることが難しい人たちが就労に至る、
は
い、その就労できるまでのこの期間っていうのが、まあ、単年度で事業をやって成果出せるかっていうとなかなか難しいところもあるわけですね。
確かに。
なので、まあ、彼らはここでこの成果を、うん、まあ、指標化していく段階で、うん、例えばその就労支援のための講座を受けたとか、
うん、
まあ、家からまあ一歩踏み出してこうセンターに通ってみたとか、うん、まあ、そういったいろんな段階をあの数字化していくわけですね、うんうん、それも、しっかりと裏付けをしていくわけですけど、はい、これはあの SIB にを今日本に広めようとしている団体とかから、うん、まあ、いろいろな技術的なところの援助を受けながらこういった指標を開発していくわけですね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。
なのでこれはあのこれまでの行政のやり方でいくと、うん、このまあ事業をやりました、でこのいくらかかりました、で結果的に何人がどうなりましたっていうような報告はするんですけど、うん、はい、その事業によっての成果っていうのをなかなかこの数字で分かれない事業っていうのが多かったんですけど、まあ、このソーシャルインパクトボンドの場合、成果をしっかり示さなきゃいけないっていうところで、この評価の指標を生み出せたっていうところが、まあすごく大きな、
なるほどね、
進歩だったと、開発だったというふうな話でしたね。
あの何人が就職したっていうベンチマークは分かりやすいけれども、うん、その途中途中の数字も開発をしていかないとね、うん、というとこですよね。
そうですね、
はい、そうなるとちょっと素朴な疑問なんですけど、何人が就職したっていうのはおそらく雇用系の原資があって、うん、はい、でそこに対するキャンペーン費用だろうなんだろう、うん、あるいは訓練費用とかね、
うん、
そういうものが原資になって、これがもっと民間でやると改善しますよっていうのは分かるんですけど、
うん、
その途中の指標あるじゃないですか、
はい、
部屋を開けて出たとか、ね、あと講座に聞きに来たっていうのは、それが直接、就職には結びつくかどうか正直分からないじゃないですか。だけど社会的なプラスはありますよね、
うんうん、
ひょっとするとこれは雇用の部署ではない部署からすると、うん、自分たちはこの一歩部屋を出るってところに別なコストをかけていたみたいなところが別の部署でね見つけられると、そこのお金も使えるんじゃないかなというふうにして思うんですけど、
そうですね、なのでこの事業を作る時にその誰が関わるのかっていうところだったり、予算だったりとか、で評価の仕方っていうのをある程度こう固めると思うんですけど、実際やってみるとまた全く別の要因もいっぱい出てくると。
そうですね。
で分析していく中で、この何がこう効いたのか効いてなかったのかみたいなところをやっていくと、まあ今言ったように、あ、言われてみるとこういうところは別のところだったかもしれないねっていうようなことで、なかなかその評価の数字として正当なものと言えるのかどうかっていうところが、やっぱりまだまだちょっと開発途上というような印象だということでしたね。
うん、そうですね。ちょっと市町村言えないんですけど、あるところでちょっと SIB のちょっとした勉強会などをしたときに面白かったことがあって、よくある検診率アップって SIB では割と上げやすいテーマじゃないですか、はい、うん、特定検診ですよね、行政、あの市町村がやってるとすると、はい、 そうするとその原信率を上げるっていうことに対する原資って、うん、だいたいあの DM とか、うん、なんかキャンペーンのお金みたいのがあって、はい、それはまあ行政によってはまあ数百万ぐらいの規模では使っているってことなんですよね。だからそうなると使えるお金ってじゃあこの数百万なのっていう話が議論になったんです、うん、そしたらそこは面白くて、うん、いやいやあの違うんですよと、もしここで検診を受けてくれて健康がある種キープをできたら今度はあの老人医療のところに波及してくるんですよっていう話をしてくれて、あ、これは意識がなるほどなって思った、うん、意識が高いなと思ったんですけど、もし検診率が低いまま老人医療のところにパスされたら、うん、要は健康リスクのある人ばっかりを今度はね、うんうん、まあ車検通ってない通したことない車を急に、うん、あの維持しようってなった時にやっぱ途中途中で受けてないだろうっていうのってやっぱり健康リスク高くなるじゃないですか、うん、そうすると高齢者医療って跳ね上がるんですって、
うんうん、
そうなるとここが下がれば、
うん、
あの高齢者医療のところからお金を持ってきてもいいっていう話ですよ、うんうんうんうん、これはちょっと縦割りでは非常に難しい意思疎通、うん、だから各部局の中でもお金がどう、うん、あの安分されるべきかっていう議論が多分今重要なんじゃないかなってちょっと思いましたね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからなんかそんなにやっぱ単純ではない、お金の出し方自体もね、
そうですね、うん、だどこが関わるのかとか、うん、何の事業をするのかっていうその事前のこう準備というかターゲット絞るまでがすごく大変だなっていう印象ですね、
うんうん、そうですよね、だから他部局もちゃんと連携して、うん、その途中途中でやられた成果もちゃんとお金としてやっていかないと、最終の就労率だけでいったらね、あともっと言うと定着したかどうかも、うん、含めてなんですけど、
これ逆に言うと、うん、これまでそれぞれの部署でそれぞれの目の前のこう目標に向かって仕事を組み立てていたところから、うんうん、この成果っていうものをその見出して、でそれから逆算していくと誰が関わってくるのかとか、誰に恩恵があるんだろうかっていうことを、うん、まあもう一度掘り起こして再構築するチャンスでもあるので、
うん、チャンス本当に
これしっかり取り組むと、
ね、
まあ、だいぶこの成果がある程度見込めるであろう事業ができますし、うん、まあ、部署横断的にその課題に対して取り組めるというところで、うん、だいぶこの行政の仕事の仕方自体が変わってくるんじゃないかなという気がしましたね。
いわゆる横の共同です、うん、ですよね、あの行政官内の共同、うんうんうん、だから官民共同でもあるんだけど、これは実は官官の共同でもあるんじゃないかと、
う
ん、
そうですね、
うん、いうところですよね。面白い、なるほど、そうか、じゃあ割と狭いところ、あ、まあ言い方悪いな、ちょっとだけどすごく狭くて、あの新規で、うん、あの評価できる物差しを作って、うん、あの実験的にやっていたっていうことなんですかね。
そうですね、これはあの初日の神戸市の方でも、うん、特定健診に関しても、うんうんうんうん、このまあこれまではこうなかなかそういった検診受けなかった人の中でも、うん、そのちょっと数字が悪いかなっていうぐらい、その強く干渉はこれまでしてこなかった人たちに対しての事業を新たに作ったので、うん、割とこう皆さん検診にはあの来てくれたっていうところで、うん、まあ、なんていうかな、まあ、これまでの事業とやっぱりバッティングしないところに行かなきゃいけないっていうところの難しさがあって、うん、これは従来想定していたお金をその投入した効果として、うん、ちゃんと出るのかどうかっていうのはちょっと難しいなっていう感じなんですね。
そうですね、測定可能にするっていうのと、うん、それをなんか、うん、そうか、そこで狭いところでやらないといけなくなっちゃ
った。今やってる事業をやらずに、うん、この SIB の事業でやってみて、でそれで効果を測るだったらもうちょっとシンプルなのかなと思うんですけど、うんうんうん、今やってる事業プラスの SIB でっていう風になると、うん、ちょっとやり方を変えないといけなくなるん で、 そこが難しいなと、
ね、いや、まだまだまだこれから議論ですね。
そうです、
はい、うん、まあ、しとしてもなしとしても、じゃあ少しこのあたりの議論は続けていかないといけないというところですね、はい、よくわかりました、ありがとうございます、はい、次は俗称市民会館の話なんですけど、は
い、まあ、3日目岐阜県の蟹市というところに行きまして、うんうん、蟹市文化創造センターアーラと いうところがありましてですね、まあ、そこに行ってきて、まあ、同じ日にあの子育て健康プラザマーノという施設も行ったんですけども、うん、まあ、あの今日はあのアーラのところ
ですね、
したいと思うんですけど、ここはあの川上議長ってあの前議長か、はい、あの向こうの蟹市議会の議長さんにちょっとご案内をしていただきまして、うんうん、あの A 館長とその館長さんから直接、はい、あの私たちもお話を聞くことができ
ました。私もお会いしたことあります。ちょくちょく来られていて、
そうですね、うん、すごくあのエネルギッシュな方で、うんうん、はい、なんかあのザこう演劇の人みたいな、なんかそんな感じがして、すごく柔らかい語り口だけど、うん、あの切り口がすごい鋭い感じがして、はい、なんかかっこいい人だなと思いました、ね、
私もトークセッションのさばきというか司会ねで行ったんですけど、うん、結構あの優しい感じだけど厳しいこと言ってました、うん、はい、
うん、いやで、うん、そのまあ土台となるものとして、うん、やっぱりこの演劇が好きな人だけに向けた、はい、文化ホールではなくて、うん、まあ、その社会的な包摂の場になるように、うん、まあ、していかないといけないというふうなお話をされていましたので、うん、なので、まあ、那覇市の方でも、まあ、しっかりこのこれまで文化の伝道というのを、うん、まあ、中心に据えてやってるわけですけど、うんうんうん、それ文化の伝道をじゃあ誰が使うのかってことだったり、うん、そこで何を創造していくのかっていうところで、うん、まあ、しっかりこう市民に還元していく文化、はい、これまで文化から遠かったと言われている人たちに対しても、うんうん、しっかり届いていくっていうことを、うん、そのホールがしっかりやっていかないといけないんだというようなお話で、これはまさしくそうだなというふうに思いましたね、うん、
なるほど、まあ、言うは易しな感じがしますけど、うん、いや社会包摂をねいろいろ考えないといけない、うん、いろいろな事業体が、はい、それはよくわかりますけど、劇場が、うん、って言った時に本当にこの A さんたちのやってることってさまざまな事業やってたと思うんですけど、うん、どういう事業、あこれいいなと思ったものがありました
ね。はい、こう工業としてこう成功が見込めるかどうかっていうことでは判断してないと言ってたんですよ。うんうんうん、で、この、まあ、市民劇団みたいなものを作って、はい、まあ、なるべくその多くの人にこう劇団で演技をするということをやってもらったりとか、うんうん、学校にこう出前講座みたいな感じで行って、はい、まあ、そこでいろいろ体を使って何かを表現してみるとかっていうことをやっていってですね、うんうん、この、まあ、なんていうかな、まあ、いろんな人が関われるそのホールになってるっていうところがすごく魅力的だなと思って、
ね、で
そうやってこのホールに対して馴染みがある人、うん、市民が増えてくるわけですよ、うんうんうん、何があるわけじゃないんだけど、まあ、お昼ご飯食べに親子で来て、うん、でそこでご飯食べていくとか、うん、なんかそういう使い方も全然いいよと、この、うん、まあ、おもてなしって言ったらあれですけど、みんな、はい、あのここにいてもいいんだよっていう空間を意図的にこう目指して作ってるんですっていう話をしていたんですね、うんうんうん、
なるほどね。
なのでこの工業に興味があってくるっていうことではなくて、うんうん、この市民会館というかこのホールがその人の生活にとって、まあ、必要なものであるというところになれば、うん、そのまあ年何回かこう来てくれるっていうところで、はい、このファンを作っていく、うん、その永続的な経営ですよね、うんうん、こう回していってそれが続いていくっていうところをやっぱ意識した館の運営というのをされてたので、うん、これはこう沖縄でもすごく大事なことなんじゃないかなと思いましたね。
なるほどね。これはじゃあ運用の力がすごい試されますよね、うん、経営力というか。
そうですね、はい、なので、まあ、単純にその有名な人を呼んでくればいいのかって言ったら、それはやっぱり一時的なものになってしまうので、うん、まあ、そこは全然目指してないというような話をされていて、
って言っても結構企画多いですよね。
すごいですよ。まあ、さすがにこの、名古屋の方から、うんうん、まあ、行けなくはない距離ではあるので、うん、まあ、いろんな方ももちろん来てはいるんですけど、うん、まあ、3つぐらいですかね、練習室みたいなところがあって、はい、まあ、そこもまあ市民がよく使っていて、うん、まあ、ちょっとその音楽の演奏をしに来る人が、うん、練習室みたいなところでこうバンドの練習したりとか、うん、まあ、ちょっとした展示会がそこでできたりとか、うん、なんかこの気軽に使えるっていうんですかね、うん、まあ、気軽に来てもらいたい。で、ロビーとかもよくこういてもいいよっていう空間をやっぱり作ってるっていうところが、うん、この今その休止中の市民会館とかとはやっぱり全然イメージが違っていて、うん、何もない時に行くっていうイメージがあんまりなかったんですけど、
そうですね、
まあ、あのダンスの練習してる子たちとかはいましたけど、うん、まあ、そういったその中の方にはなかなか入れなかったわけですよね、うん、それがもう少しこう中に、まあ、常時人がこう出入りしてたりとか、はい、活用していく生活の中に劇場があるっていうところはすごい面白いなと思ったね、うんうん、
なるほどね。そうか、これが那覇市にどう生かされるかっていうところはどうしたらいいんでしょうね、うん、はい、主幹か文化振興かになるんですね。そうですね、
まあ、那覇市にあの A 館長来ていただいて講演した中でも、はい、うん、やっぱり那覇市としてもこの社会包摂の考え方っていうのはやはり重要になってくるだろうと、うん、まあ、この子どもの貧困がすごくあの取り沙汰される中で、はい、やっぱり、まあ、全ての人たちに対してこう、うん、アプローチできるようにしていきたいという話は那覇市の方でもしていたので、うん、それがどの程度の割合でこう事業の柱になっていくのかっていうのはまだこれから事業あの議論だと思うんですけど、うん、ぜひそこは力入れていってほしいなと思います ね、
そうですね。ここはしばらく直営でやるんですよね。
そう、しばらくは直営で、はい、
やっぱそこのじゃカニで得た、うん、あのそれは中村さんだけじゃなくて那覇市の方もね相当視察に行ってると思うんで、うん、そうですね、はい、この DNA がうまく、うん、あの育っていくといいですね。
そうですね、まあ、またカニと那覇でもあのいろんな違いもありますので、うん、那覇だったらどうなるんだろうかということをもっともっと突き詰めていって、うん、まあ、いい市民会館にしたいですよね。
なるほど。私、カニのアーラの A さん館長ね、うん、彼とはちょっと元部の方のそのトークセッションみたいなのでお相手をしたことがあるんですけども、やっぱりあの行政にも市民にも結構厳しいことを言っていて、あの物腰はそんなでもね柔らかい感じなんですけど、それこそ行政の方々にはあの可動式の席とか舞台とかっていうのはもう本当にやめろって言ってましたよ。今最近は流行りでやっぱり席をアレンジしたり、うん、あのここを下げて調整したり、はいはい、広さあるいは席数を調整するのってすごい流行ってるんだけど、うん、あれが一番舞台を本気で舞台をやる人にとって良くないと、足場がグラグラするし、うん、とかみたいなことを言って、うん、それでね、まあ、市民側はちょっと湧いたりするんですけど、ほらほらみたいな。だけど、A さん、市民側にも厳しくて、うん、やっぱり、そこで、ちゃんと、あの、次できる公民館に対しての参加に対しては、ここは、もちろん行政も苦肉の策でね、観光施設みたいな名前で、だからまあ、那覇市も一緒ですよね。あの、この財源だからこう呼ばないといけない、っていうことで作って、だけどやっぱそもそもこれが間違ってるって市民の人はクレームを出したんだけど、うん、もうそれに対してはどう使っていくかが次なので、やっぱり市民はちゃんと参加しなさい、文句ばっかり言ってないだよっていう形でビシッと言って今度は行政の人が喜ぶみたいな感じで、うん、やっぱりどちら側、つまり使う側と運営する側、やっぱり両方に対して非常にあの、うん、ある種の決意を求めるというか、やっぱそうしないとあの市営、いわゆる官営の、あの、施設って、やっぱ成功しないんだっていうことは、すごい強い意識で言っていて、うん、言っていて、それで一番面白かったのは、だから市民にアンケートなんか取るなって言うんですよ。ちょっとこれドキッとするじゃないですか。要は、ちゃんと社会包摂をどう実現するかっていうところの、やっぱりメインの企画っていうのは、やっぱりちゃんと経営者に任せてもらって、それでベストを尽くす。いや、どうしても、アンケートで意見を聞こうってなると、この交通の円卓会議の時と似ていて、市民はここの表側しか見えないので、そこからしかアイデアが出ないので、どうしても大物ミュージシャン呼んでくださいとか、みたいなところばっかりにやっぱなってしまう。ですって。だから市民の参加をは別のところでどう担保して、どうやって意見を聞けない意見を集約していくかみたいなところにやっぱ経営ノウハウみたいなのがあるんだっていうことを言っていて、結構だからアンケート取んなよみたいな話は
取り方ですよね。
そうそうそう、取り方に関しては気をつけないと、やっぱ乱暴に聞くと表側しか見えない人にその情報だけで聞くっていうのはやっぱむしろ乱暴であるという話をしていて、これはちょっと重たいなと思いましたね、うん、だからこのコミュニケーション取り方もやっぱり要チェックと思って、うん、これがあるからやっぱりアーラはここまでね、うん、あの全国の目標になったんだっていうんで、はい、かなりあの胆力のある印象はありました、うん、そうですね、ぜひね那覇市でもうまく活かしてほしいなと思います、うん、はい、お時間でございますが、うん、はい、聞き逃した方はあのネットやアプリでこの番組は聞けますので、はい、あのこちらで過去のね放送回も見てもらえばなと思います。はい、以上でございます。はい、はい、中村さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。